聖書をお読みいたします。まず創世記28章10節から15節、旧約聖書の46ページ、創世記28章10節から15節をお読みいたします。ヤコブはベールシェバの立ってハランへ向かった。とある場所に来た時、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくだろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。もう一箇所お読みいたします。新約聖書ローマの信徒への手紙9章ローマの信徒への手紙9章10節から16節、新約聖書の286ページです。新約聖書286ページ、ローマの信徒への手紙9章10節から16節、それだけではなく、リベカが一人の人、つまり私たちの父イサクによって身ごもった場合にも同じことが言えます。その子供たちがまだ生まれもせず、良いことも悪いこともしていないのに、兄は弟に仕えるであろうとリベカに告げられました。それは自由な選びによる神の計画が人の行いにはよらず、お召しになる方によって進められるためでした。私はヤコブを愛しエサウを憎んだと書いてある通りです。ではどういうことになるのか、神に不義があるのか、決してそうではない。神はモーセに、私は自分が憐れもうと思う者を憐れみ、慈しもうと思う者を慈しむと言っておられます。したがってこれは人の意思や努力ではなく、神の憐れみによるものです。今私たちはこの礼拝において創世記を一緒に読んでおります。4月の最初の礼拝においては、神が天地のすべてのものを作りになったということから読んでまいりました。でその後しばらくしてから、人間の罪によって神が作られた良いものが全て台無しにされてしまったということも創世記をたどって見てきたわけであります。そして先週の創世記12章のところでは、そういう人間の罪に対して神様が全ての人を救おうという具体的な行動に出られたという話を見てきました。それがアブラハムの選びということでありました。で今日はその続きということになります。アブラハムの子イサク、そして孫のヤコブが今日の登場人物ということになります。とは言いましても、イサクやヤコブの具体的な出来事をここで語ろうというつもりはありません。むしろ彼らを通して働く神様を私たちは見ていかなければなりません。アブラハムが神様に選ばれた時に、私はあなたを祝福する、あなたは祝福の源となる、 地のすべての種族はあなたによって祝福に入ると言われました。でこれが神様のアブラハムを選んだ時の言葉であり、神様のすべての人を救うという具体的な決意の言葉としてそこに出てくるわけであります。すなわちアブラハムを選んだといっても、それはアブラハムとその子孫だけを祝福するというのではなくて、アブラハムとその子孫を通してすべての人々を祝福する、すべての人々を救うというのが神様のご計画であるということであります。すべての人々を救うためにアブラハムとその子孫は神様の救いの技の働き手として、救いの器として用いられるということであります。それがアブラハムとアブラハムの子孫の選ばれた理由ということになります。なぜ彼らなのかということについてはまた後で少し触れますけれども、そこには神様のご自身の考えがあっての選びということがあったということをまず理解しておくことが必要かと思います。でそのことを理解するために先ほどお読みしましたローマの信徒への手紙を先に見ておきたいと思います。ローマの信徒への手紙といいますのは新約聖書の中にありまして、使徒パウロという人がこの手紙を書きました。で先ほど読んでお読みしましたローマの信徒への手紙の9章というのは選びということが主題になっているところです。でパウロがこの選びということを記したその理由は、ユダヤ人でありながらイエス・キリストを信じる人とイエス・キリストを信じない人がいる。パウロはもちろんイエス・キリストを信じる側であり、イエス・キリストを力強く述べ伝えていく伝道者でありました。しかし同じユダヤ人でありながら、そのパウロを迫害しようとするユダヤ人も多くいたわけであります。でそのことは教会の中でもよく知られていたことであり、それゆえに同じ神の民でありながらイエス・キリストを信じるユダヤ人とイエス・キリストを信じないユダヤ人もいる。これは一体どういうことなんだろうか、まあ、そういう疑問を多くの人々が持っていたということであります。それに対して答えているのがローマの信徒への手紙の9章であります。まあ、9章から10章11章とその話は続いていくわけですけれども、まずパウロが言いたかったことは、神の民ユダヤ人とは言っても、しかし全ての人々が選ばれたというわけではないということを言います。そのことを言うためにイサクの話とヤコブの話を出すわけであります。でイサクというのは先ほども言いましたようにアブラハムの息子であります。アブラハムの息子はイサクということはよく知られていますけれども、しかしそのイサクが生まれる前にイシュマエルという息子が生まれていました。でこれはイサクが生まれる前に神様がアブラハムとその妻サラに、あなたの子孫をあの星のように多くすると約束をしたわけであります。でしかしアブラハムはそれをなかなか信じることができない。自分の年齢を考えてみるとその可能性は極めて低いと非常に現実的に考えたからであります。しかしそういうアブラハムに対してなお神様は、必ずあなたは多くの子孫を得ると約束をするわけであります。アブラハムとサラは神様が約束してくださったのだから、必ずそれは現実となるだろうというふうに、まあ期待をしておりました。しかしなかなか自分たちには子供が生まれないということで、サラは一つの考えを持ち出すわけであります。自分に仕えている女性がおりました。ハガルという名前の女性であります。そしてこのハガルという女性はまだ若いので、そのハガルという女性をアブラハムのところに送り、そしてアブラハムとその召使いである女性ハガルとの間に子供を産ませようと考えたわけであります。そこで生まれてきたのがイシュマエルという男の子でありました。 サラの思惑通りにいったというふうに思いましたけれども、しかしそれは神様のご計画ではなかったということが後からはっきりしてくるわけであります。ハガルは自分に子供が生まれた、しかし自分の女主人サラには子供が生まれないということで、次第に女主人をないがしろにするようなことが起こってきます。まあ、そのことに腹を立てるサラはアブラハムを責め、そしてなんとか自分に仕えていたハガルという女性を追い出そうと図るわけであります。そしてついに神様が約束された通り、アブラハムと妻サラとの間にイサクという男の子が生まれました。そのイサクという男の子が生まれてくると、今度は兄のイシュマエルと仲良く遊んでいるのを見ると、これを見て妻サラはまた怒り出すわけであります。あのハガルと息子イシュマエルを追い出してください。アブラハムは非常に悩みます。しかしその悩むアブラハムに対して神は、この時今はあなたの妻サラの言う通りにしなさい、しかしあのハガルとそのイシュマエルについては何も心配する必要はない、私が彼らを守ると約束をして、そしてアブラハムは妻サラの言葉に従ってハガルとイシュマエルを追い出すという出来事が起こってきます。でこのようにしてアブラハムにはイシュマエルという男の子とイサクという男の子がありましたけれども、神様が選んだのはイシュマエルではなくてイサクであったということであります。ハガルとの間に男の子が生まれると分かっても、神様はあくまでもあなたとサラとの間に生まれる子に私はあなたに与えた祝福を受け継がせるというふうに宣言をしていきます。まあ、このようにしてイサクの選びということが聖書の中に記されております。あともう一つ付け加えてよくならば、アブラハムにはその他に6人の子供がいたということであります。でこれはもう少し後のところに、アブラハムはサラが死んだ後また別の女性との間に6人の子供を設けたということがそこに記されております。でその6人の子供たちは、まあ、はっきりとは記されておりませんけれども、おそらくそれぞれ大きな民族になっていったものと思われます。その6人の息子たちの中で特によく知られているのはミディアンという息子であります。このミディアンという息子の子孫、ミディアン人というふうに聖書の中によく出てくるわけですけども、たびたびイスラエルの人々と敵対関係になることもありました。しかしその中でも特に私たちが記憶に留めておきたいことは、出エジプト記の中でモーセが殺人を犯してエジプトを逃げ出さなければならなかったときに、シナイ半島へと逃れていきます。そこでミディアン人の祭司エトロという人物の娘に出会い、そしてその娘と結婚をし子供が生まれるという話になっていきます。このミディアン人の祭司エトロについてはその後も少し出てくるわけですけども、ミディアン人という民族の名前がすでに出てきておりますし、そしてまたモーセの保護者としての働きもしているということで、このミディアン人ということについてはやはり私たちは忘れることはできない。アブラハムの子孫として忘れがちですけれども、そういうイシュマエル、イサク以外にも息子たちがいて、そしてそれぞれ部族あるいは民族を形成するまでに大きくなっていったものと考えられるということであります。イサクの息子として生まれたのはエサウとヤコブという双子でありました。まあ、双子ですから、どちらが兄かどちらが弟かというのは、まあ、その時お母さんのお腹から出たそのタイミングで兄と弟が決められたということになります。で結果的にエサウが兄として扱われ、そしてヤコブが弟として扱われます。この当時の人々からすると、 兄が全ての財産を受け継ぎ、そして弟は家を出るか、あるいは兄に養われて生活をするということになっていきます。でしかしエサウは長男としての自覚がいまいち足りない、物事を軽く考えているというか、目先の利益に心を奪われてしまうような人物でした。ある時お腹を空かして帰ってくると、ヤコブが食事の用意をしていました。その料理の匂いを嗅いでエサウが、ああお腹が空いたと言ってヤコブのところに近づきます。食事を求められたヤコブは、もしお兄さんが長子としての権利を私に譲るなら、この食事を取ってもいいですよと、まあ、こういうふうに言うわけであります。おそらく兄のエサウとしては、まあ、そんなことは口約束だし、自分が長男であるという事実は変わることはない、まあ一旦はこの時ヤコブの言う通りにしてやろうという気持ちであったのかもしれません。とにかく今はお腹が空いた、長男の権利など何の役に立つだろうかと言ってヤコブに長男の権利を譲ることを約束するわけであります。そしてエサウが食べ物にありついた。でその後の出来事も、まあ、細かくは話をしませんけど、目先の利益に心を奪われていくエサウの姿が時々出てきます。まあ、そういうふうにエサウは祝福を担う人物としては少し問題を抱えているというふうに、まあ、私たちも聖書を読みながら感じるところではないかと思います。じゃあヤコブはどうであったか、じゃあヤコブはそんな立派な人間だったかというと、あんまりそうでもない。今話をした通りに、兄エサウの長男としての権利を食事で奪い取ってしまうということを考えてしまう。まあ口先だけのことであったかもしれませんけれども、また兄弟同士における軽い冗談のつもりであったのかもしれません。まあ、しかし内心はというか本心は、やはり双子なのになぜあの男が兄となって長男として全てのものを持っていってしまうのだろうかという不満もその心の中にあったのかもしれません。ある時父イサクがとうとう自分の全てを息子たちに分け与えようとすることになって、そしてイサクは兄エサウに私のために漁をして、そして肉を食べさせてくれ、でその肉を食べながら私はあなたを祝福するというふうに言うわけであります。それを聞いていたヤコブは母親に相談をします。母親リベカはそれではこうしなさいと言って、ヤコブにエサウであるかのように装わせるわけです。まあ、しかしエサウとヤコブとでは体格が違うし、毛深さも全く違います。まあ、そういうところをヤコブなりに工夫をして、そして母親が用意してくれた料理を持って父イサクのところへ出かけていきます。イサクは誰だというふうに聞くと、私はあなたの息子エサウですというふうに。でしかしイサクは目は見えなくなってきていますけど、耳はまだしっかりしていました。どうも声はヤコブのようだというふうに言うと、ヤコブは腕を差し出します。まあ、毛皮を腕に巻きつけて、そしてそれをイサクに触らせるわけです。声は確かにヤコブなのに、まあ、手はエサブだと言って、父イサクはヤコブに祝福をするわけであります。でそれからしばらくしてエサウが帰ってきます。そうするとエサウはイサクのところにやってきて、お父さん帰ってきました、あなたのために、食事を用意しましょうと言うと、イサクはびっくりするわけです。お前がエサウならあの時私が祝福したあの男は一体誰だ。でそれでヤコブがイサクを騙してエサウが受けるべき祝福を横取りしたということを知ったわけであります。結局イサクはヤコブを祝福しましたけれども、エサウに対して 満足できるような祝福をすることはできませんでした。まあ、そのことがエサウがヤコブを憎む原因になっていきます。まだ父親が生きている時は手は出さないけれども、いずれ父親は死ぬんだろう、その時にはヤコブを何としてでも懲らしめてやるというふうに息巻くわけであります。まあ、それを聞いてヤコブは親元を逃げ出します。母リベカもヤコブを送り出します。ヤコブが逃げていく先は母リベカの兄のところでありました。まあ、遠いところであります。でそこへ身を寄せることによってエサウからの難を逃れようとする。まあ、そこでもヤコブはいろいろ知恵を尽くして、まず人財産を設けるという話がその後続くわけで、まあ、そういうところもこの創世記を読んでいくととても楽しいものであります。でしかし先ほども言いましたように、今日の聖書の箇所で大切なことは、イサクがどういう生活をしたのか、どういう冒険をしたのか、またヤコブも同じようにいろいろ冒険をしていますが、その冒険の一つ一つは呼ぶ私たちの心をドキドキさせるような、興奮させるような、そういう物語が展開しております。でしかしこの創世記が最も言いたいことは、イサクはどうであったか、ヤコブはどうであったかということではなくて、神がアブラハムに与えた祝福という使命は一体誰に受け継がれていったのかということでありました。まあ、イサクはともかくも、エサウの場合もヤコブの場合も人間としてはまあ少し問題を持った人間であります。でなぜこういう兄弟に神様は祝福の使命を与えたのだろうかというふうに、まあ、私たちは聖書を読みながら不思議に思うところがあります。なぜ彼らがという思いはいつでも私たちの心の中に湧き起こってきます。それはヤコブやイサクのことに限ることはなく、私たち自身も同じであります。私たちも神様に救われた、それは神様の選びというふうに言うことがあります。でその時に、なぜ私が選ばれたのだろうかというふうに言う、私より立派な人はあそこにもいる、ここにもいる、私はそんな立派な人間じゃない、神様に選ばれるだけの資格はないというふうに、私たちは自分自身を振り返ることも何度もあるのではないかと思います。なぜこの私が、なぜあのイサクが、あのヤコブが選ばれたのか、それは神様の心の中にあることであって、私たちにはそのなぜということに対する答えは示されておりません。示されているのは神が選んだということであります。神が選んだということは、神様は必ずこの人を用いる、この人を祝福するという固い決意がそこにあるということであります。選びということは、特に神様の選びということはそういうことであります。確かに人間的に見るとイサクにしてもヤコブにしてもいろいろ問題はあるかもしれません。でしかしイサクがどういう人間であったか、ヤコブがどういう人間であったか、でそのことを神様が一つ一つ取り上げて、この人はふさわしい、この人はふさわしくないというふうに考えたのではなくて、イサクが生まれる前に神はすでにイサクを選んでいた、ヤコブが生まれる前にすでに神はヤコブを選んでいたということであります。そこには神様の固い決意があるということであります。人を見て神様は選ぶというのではなくて、先に神様の選びがあって、その人がどういう状態であろうとも神は必ずこの人を祝福し、この人を通して全ての人々を祝福していくという神の固い決意があるということであります。そうしますと、私たちは自分の選びということについても同じことが言えるのではないかと思います。私がどんな立派な人間だったから神様に選ばれたかということはとても言えない。むしろ私よりも立派な人間は他にもたくさんいる。しかし神は私を選んでくださった、そこには私たちがどういう人間だから神様が選んでくださったかということではなくて、私たちがどういう生き方をしようとも神は私たちを選んで、 私たちを用いてくださるということであります。ここに神様の選びということの大切さがあるということであります。で、神様が選んだということをずっと今見てきました。イサク、ヤコブを選んだということを見てきました。で、そうすると選ばれなかった人はどうなのかという話も当然出てくるのではないでしょうか。私も創世記をずっと読んできて、イサクの話を読みながら、イサクは神様に選ばれたよかったなというふうに思う一方で、選ばれなかったイシュマエルはどうなんだろうか、他のアブラハムの子供たちはどうなんだろうか、選ばれなかったエサウはどうなんだろうかということをつい心の中で不思議に思う、あるいは彼らがかわいそうでならないという気持ちにさえなることがあります。で、しかし彼らは選ばれなかったとは言いながら、彼らはそれぞれ一つの大きな民族を形成していったということを見ました。特にエサウの子孫はエドーム人と呼ばれ、そして時々イスラエルと対立するということがありました。特に私たちが注目しておきたいのは、新約聖書に入ってヘロデ大王がユダヤの王となったということであります。あのヘロデ大王はエドム人であり、エサウの子孫であります。そういうことを考えてみると、民族としてはユダヤ人とか、あるいはエドム人とか、あんまりそう差はないというふうに考えてよいのではないかと思います。神様は全ての人々を祝福している。それが選ばれなかった人々に対しても神様は目をかけて、彼らが大きく成長するようにと導いておられたという出来事に示されているということであります。ただ聖書はイサクの選び、ヤコブの選びということを特に大きく取り上げています。なぜ聖書はそこまでこのイサクとヤコブの選びということを大きく取り上げるのか。それはこの聖書を書いたイスラエルが彼らの子孫であるということが理由の一つでありましょう。しかしそれ以上に重要なことは、神はアブラハムに与えたその祝福という使命は、アブラハムだけが祝福されるというのではなくて、アブラハムを通して全ての人々を祝福する。アブラハムは、そしてその子供であるイサク、孫であるヤコブは、全ての人々を祝福するための器として用いられるということであります。そこには使命が与えられており、その使命遂行のための選びがアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてその子孫であるということであります。この使命ということがこの聖書の中においてとても重要な位置になっております。エレミア書の中でエレミアが何度もイスラエルの人々に警告しております。エレミアだけではなくて、いろんな預言者たちがしばしばイスラエルの人々に警告をする。その中でも特にエレミアという人物ははっきりとイスラエルに対する神様の厳しい裁きを告げます。イスラエルの人々は自分たちが祝福されている選ばれた民だということを誇りと感じておりました。選ばれていない人々をどうかすると見下すようなところがありました。エレミアはそれは神様の御心ではない、神に背くことだと何度も警告しております。そして神様に救われたと言いながら、他の神々を自分の神として崇めるようなことさえしている。それでもイスラエルの人々は自分たちは神の民だ、神様から選ばれた民だと言って神様を甘く見ている。そのことに対する警告をエレミアは何度もするわけであります。私たちは選ばれたから、神は私たちを滅ぼすことはない、私たちが住むこの地には神様の神殿がある、エルサレムという立派な神殿がある、ここに主の神殿がある、主の神殿がある、主の神殿があるというふうに人々は言っている。エレミアはそれを苦々しく見ながら、あなた方はそう言っているが、神ご自身がこの神殿を滅ぼすとおっしゃっている。 すべての民の祈りの家と呼ばれるべきこの神殿が、あなた方の目には強盗の巣窟のように見えるのか。いや、この私自身、まさにあなた方を見て、この神殿が強盗の巣窟と化してしまっていると見えると神様の言葉を預言者エレミアは告げるわけであります。しばしば選ばれているということを私たちは間違えて理解してしまう。神様に選ばれた、神様に祝福されている、だから私は決して滅びることはない、いつも神様が守ってくれる、導いてくれる、ってそこだけを見てしまう。でも全ての人をあなた方は祝福するという使命を担っている、その使命を忘れてしまっている。ですから預言者エレミアも、もしあなた方が神様に本当に立ち返るならば、全ての民はあなた方を通して祝福に入ると、そういうふうにイスラエルの人々に警告をしているわけであります。しかし結局そのようなエレミアの言葉にもかかわらず、イスラエルの人々は悔い改めることをせず、神様の裁きの器として用いられるバビロンによって国は滅ぼされてしまうわけであります。国を滅ぼされたユダヤ人たちはバビロンへと捕らえ移されていきました。アブラハムの子孫はここでついに吸い得たかのように見えます。先に北にあったイスラエルという王国がアッシリアという国に滅ぼされて、同じようにどこか遠い地へその住民が捕らえ移されていきました。そしてその民はその歴史の中から消滅してしまったのであります。残ったユダ王国はバビロンによって滅ぼされた。そしてバビロンはその南のユダ王国を滅ぼし、主だった人々をバビロンへ捕らえ移していきました。北のイスラエルの住民が全く存在しなくなったよ、南のユダ王国の人々も消滅してしまうだろうと誰もが考えました。しかし神は彼らを見捨てることはなかったのであります。エルサレムの地から離されていく、神殿のある場所から遠く離されていくということに対する不安は非常に大きいものがありました。しかし神は預言者を通して、安心してバビロンへ行きなさい、そのバビロンにおいて私自身が小さな祈りの場所となるであろう、まあ、こういうふうに言ってバビロンへ安心して出かけていくようにというふうに促されるわけであります。これもまた非常に驚くべき預言者の言葉でありました。しかし預言者の言葉通りに、バビロンにおいて神様に守られたイスラエルの人々は数十年の後にエルサレムに帰ってきます。バビロンはペルシャ帝国に滅ぼされ、ペルシャ帝国の王によってバビロンからエルサレムに帰ってよろしいというふうに許可をもらって、そしてユダヤ人たちはエルサレムに帰っている。そこから再びユダヤ人の王国イスラエルの歴史が出発していくわけであります。マタイによる福音書の一章にシエス・キリストの系図が記されていることをこの礼拝の中でも何度も申し上げました。この系図の中でバビロン捕囚のことが出てきます。バビロンに捕らえ移された後にこの人々が現れたという言葉がわずかながらに出てきます。系図は単にイエス・キリストに至る血筋を示すのではなくて、神様の全ての人を救うというご計画がこのように進んでいるということを系図という形で示しているわけであります。バビロン捕囚という大きな悲劇によって神様の計画がついえたかのように見えた。しかし神様の計画は決してそこで廃れることはなく、むしろ彼らをもう一度バビロンからエルサレムへと返し、そして全ての人を救うという歴史を続けるという神様の意思が示されたのであります。それが系図という形でマタイによる福音書の一章に記されているわけであります。その神様のご計画はユダヤ人の中にイエス・キリストが生まれるという形で実現してきます。神の独り子がイスラエルの中に使わされて、そして すべての人の罪の贖いとして十字架にかかる。そして三日目によみがえったことによって、すべて信じるすべての人々に永遠の命の約束を与える。そういう形で神様の計画が実現していくということが聖書に記されているわけであります。マタイによる福音書は系図という形を通して、神がイエス・キリストを使わし、イエス・キリストを通して全ての人々を祝福するのだ、全ての人々を救うのだと告げているわけであります。こうしてアブラハムに約束された祝福の源という神様の御言葉はイエス・キリストにおいて成就する。全ての種族はあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。これもイエス・キリストにおいて成就する。これが聖書が私たちに告げている事柄であります。イエス・キリストが十字架と復活によって信じる全ての人々を永遠の命へと導いていきます。ペンテコステという出来事がその後起こりました。聖霊が下った時に人たちがいろいろ他国の言葉で語り出したということが使徒行録2章に記されております。でその後ペトロの説教が始まるわけですけど、ペトロはその中でこういうふうに言います。イエス・キリストという名以外に私たちを救い得る名は神様から与えられていない、こういうふうに大胆に告げるわけであります。ペトロはそのようにしてイエス・キリストを証ししました。ペトロに続くキリスト教会もまた同じように、私たちを救い得る名はイエス・キリストという名以外にはないのだということをやはり同じように伝えていく。これが教会に与えられている使命であります。ここで礼拝をしている皆さん一人一人もイエス・キリストによって救いの中に入れられております。アブラハムから始まる神様の救いの計画は皆さんのために用意され、そして準備が整えられてきたと言って過言ではありません。ですから皆さんも今自分が信仰に入っていること、またこれから信仰に入ろうとするときに、自分が救われるために神様がこれだけ長い時間をかけて入念な準備を重ねてきたということを決して忘れてはいけません。その時その時の神様の思いつきで私たちは救われたのでは決してありません。綿密な計画の中で入念な準備を重ねて、そしてその結果私たちはその救いの中に入れられたわけであります。だからこそ私たちは心を一つにして私たちを救ってくださっている神様を心から喜び、神に感謝するわけであります。そしてペトロと同じように、私たちを救い得る名はこのイエス・キリスト以外にはないと私たち自身が確信をして、そしてまた私たちの周りの一人一人に対しても、あなたのために救い得る名はこのイエス・キリストしかないんですよ、このように伝えていくことが、私たちもまたアブラハムと同じように祝福の源、全ての人々が祝福に入るというその使命を果たしていくことになるのであります。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの恵みと導きにより6月の第一の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり、心から感謝いたします。誠にあなたの選びは不思議なものであります。なぜあの人が選ばれたのか、なぜこの私が選ばれたのか、その理由が全く分かりません。しかし確かなことは、あの人が選ばれ、私が選ばれたことにはあなたの確かな決意があり、変わることのない永遠の決定があるということを私たちは知ります。どうかそれゆえに自分自身の行い、また自分自身の言葉によって罪深さを深く思わずにはいられないことも多々ありますけれども、それにもかかわらず私たちを救うというあなたの決意が変わらないことを私たちはしっかり心に留めていくことができますよ。またそのようにして私たちを救ってくださるあなたに甘えることなく、あなたのその救いの御業に私たちも全力を注いで応えていくことができますように導いてください。 どうか私たちの言葉にも行いにも救われた者としてふさわしく行動することができますように導いてください。ここに集いました一人一人が誠にあなたによって祝福され、そしてまたこれからもあなたによって守られ導かれていきます。その中であなたをますます信頼をし、そしてまたあなたに応える生活を送らせてくださいますよう心からお願いいたします。まだ洗礼を受けていない一人一人の上にもあなたがすでに導きを与えお守りくださっております。どうぞそのことをその一人一人が深く悟り、それに応えていくことができますように導いてください。私たちもまた私たちの周りにいる一人一人のために取りなしの祈りをし、そしてその一人一人にイエス・キリストを証しし、そしてその一人一人をイエス・キリストのもとへと導くことができますように、私たちの言葉と行いに力をお与えくださいますようお願いいたします。今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように、またその中で与えられる恵みの一つ一つを数え日々感謝して歩むことができますように、またその日々の生活の中で私たちが次の日曜日に礼拝に出ることができるように十分な備えをすることができますように導いてください。全世界には悩み苦しみ喘いでいる多くの人々があります。また戦争によって多くの命も失われております。どうぞその一人一人を慰め顧みてください。どうかあなたの大いなる力によって平和を作り出してくださいますよう切にお願いいたします。どうか世界を動かしている多くの人々にどうぞ隣人を愛する心を与え、そして平和を作り出す決意を与えてくださいますよう切にお願いいたします。どうぞ私たちにもあなたが力を与えて、さまざまな困難を持っている一人一人がそれを乗り越えていくことができますように、取りなしの祈りをしていくことができますように、病の中にありますものにどうぞあなたが癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。全国各地で礼拝を捧げている諸教会の上にあなたの祝福が豊かにあり、それぞれの場所において祝福の源として、すべての民が祝福を受けることができるように心からなる礼拝を捧げていくことができますように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ただいまより聖餐式を行います。主イエスキリストは十字架にかけられる前の夜に聖餐をお定めになりました。私たちは今主の贖いの死を記念し、その恵みに預かろうとしています。主は十字架にかかり、その死と苦しみとをもって私たちを罪からあがなってくださいました。そして聖書に従って三日目によみがえり、天に昇られ、永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯とに信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方はどこの教会員であっても共にこの聖餐に預かっていただきたいと思います。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰をもって預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、媒賛亭主の会期を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。教会はすべての人々が悔い改めて洗礼を受け、 共に聖餐に預かることができるよう祈っています。聖書の言葉を述べます。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。お祈りをいたします。憐れみ深い父なる神よ、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してくださり、肉を裂き血を流して私たちを罪からあがなってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエス・キリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり、主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実な愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。